発信型ニュースプロジェクト
TBS ラディオ905-954荻上チキセッション。
地下鉄サリン事件から29年。オウム真理教による地下鉄サリン事件が起きてから今日で29年となり、多くの被害者が出た東京メトロ霞ヶ関駅では、発生時刻に近い午前8時ごろ黙祷が捧げられ、設けられた献花台を遺族らが訪れました。1995年3月20日にオウム真理教によって引き起こされた地下鉄サリン事件では、地下鉄日比谷線などの車両に猛毒のサリンがまかれ、14人が死亡し、6000人以上が重軽傷を負いました。公安調査庁によりますと、オウム真理教の後継団体は3つに分かれ、今も活動を続けていますが、被害者や遺族への賠償は進んでいません。遺族らは事件の風化を防ぐため、国に対して関係省庁にまたがっている事件の記録や資料などを保存するよう求めています。冤罪事件、大河原化工機が捜査員らを刑事告発へ。横浜市の機械メーカー大河原化工機の社長らが警視庁公安部に逮捕された冤罪事件で、大河原化工機が捜査員らを刑事告発する方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。この事件は2020年、大河原化工機の社長ら3人が生物化学兵器に転用可能な噴霧乾燥機を不正に輸出したとして、警視庁公安部に逮捕・起訴された後、不当な捜査があったとして起訴が取り消されたものです。大河原化工機の社長らが捜査の違法性を訴え、賠償を求めた裁判では、元取締役が調書の修正を依頼したのに対し、警視庁の捜査員が修正するふりをして署名させたことは違法だと認定し、東京地裁が都と国に賠償を命じています。この調書はすでに破棄されていて、大河原化工機は故意に破棄されたとして、警視庁の捜査員らを公用文書機器などの疑いで刑事告発する方針を固めたということです。
それではこれら今日のニュースについては、ジャーナリストの江川翔子さんにお話を伺います。はい、江川さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
さて、今年は2024年、1995年の今日から、29年が経ちました。この3月20日というのは地下鉄サリン事件が起きた日でもあります。江川さん、この29年、そして地下鉄サリン事件、どのように受け止めていらっしゃいますか？
そうですね、もう29年も経ってしまったという感じですよね。はい、やっぱりこの年月の間に事件を知らない人たちが、次々生まれ育っていって、うん、社会の中で今日本人の人口の中の、大体4分の1ぐらいは事件の後じゃないですかね、生まれたのが。はい、ですからやっぱりその本当にこちらが一生懸命こう伝えていかないと、この事件のことが知られないっていう、そういう、知らないでそのままになってしまうっていう、そういう時代になってきたと。だから余計一生懸命やらなきゃいけないっていうことですよね。
このオウム真理教がこの地下鉄サリン事件を引き起こした、こうしたことはもうすでに教科書に載っているので、字面上は知っているという方もいるかと思うんですが、その教訓や知るべきことという点では、江川さん、いかがでしょうか？
そうですね、事実は知ってるんです、あったってことはね。だけども、じゃあそれをやった人たちがどういう人だったのか、どういう経過でそういうふうになったのかっていうことについては、ほとんど知らない状態ですよね。ですからやっぱりそのよっぽど変な人たちがですね、集まって変なことを起こしたっていうふうに思っている人たちも結構多いわけですよね。はい、だからそうではなくて、もともとはあなたたちと同じように、普通に暮らしていた人、あるいはやっぱりその人生だとか社会のこととかについてむしろ真面目に考えてた人たちが巻き込まれていって、だんだん、そういったその偏った考え方にですね、 心を奪われて、まあ、こういう形になってしまったということで、はい、そういう人たちの入っていた動機っていうのは、まあ、いろいろですし、本当に誰でもなんかこうタイミングさえ悪ければ、うん、こういうものに巻き込まれてしまうかもしれない、そういう人たちがこの事件の実行犯になり、あるいはそのサリンの製造に関わりと、そういうようなまあ、プロセスだとか、そういったことっていうのは、はい、やっぱりちゃんと伝えていかなきゃいけないなっていうふうに思います。
またメディアとの関係の課題も非常に多くありました。例えば取材されていた江川翔子さんが命を狙われたり、一方で、はい、例えばメディアが、まあ、TBS がオウム関係者に、まあ、資料を渡すことなどによって事件につながったり、それからさらに冤罪などの、まあ、作り上げムードなどにも加担をしたりと、いろいろな課題がありました。江川さん、これらいかがでしょうか。
そうですね、やっぱりなぜその地下鉄サリン事件まで行ってしまったのかっていうことを考えると、はい、やっぱりそのもちろん教団の問題がその最大なわけですけれども、やっぱりそれを許してしまったのは何かっていうと、やっぱり一つはですね、坂本弁護士一家の殺害事件の時に何とか止められなかったのかと、つまり警察が、まあ、きちっと捜査をすることで、そういったその次の犯罪を防ぐってことまで可能になるわけですから、うん、そういうことができなかったのかと、まあ、警察の在り方ですよね、はい、坂本さんもそうですし、私のところにガスがまかれた事件も結局捜査してもらえないんですよ、はい、言っても、うん、だそういうようなつまり、まあ、宗教団体であるということなのかもしれませんけれども、はい、警察がそういったものに非常に及び腰だった、あるいはメディアの問題ですね、今おっしゃってた、それは、まあ、TBS の問題だけじゃなくて、いろんなところが、まあ、ある種ちょっと変わった面白い人たちみたいな感じで、ある種のサブカルチャーみたいな扱いで、はい、この地上波もですね、テレビも随分麻原たちを出しました、あるいは浅生なんかはですね、まあ競争以下ずらずらと幹部を出演させて、長時間いろんなことを、まあ、喋らせていたわけですね。でそれによって入ってしまった人もいるわけです、うん、ですからやっぱりその警察の問題とメディアの問題、それから宗教界の問題やその教育の問題とかですね、まあ、いろんな観点からやっぱりこの問題をもう一度見直して、反省すべきところは反省し、直すところは直しみたいな感じの、うん、ところをやった上で、まあ、次に伝えていくっていうことが必要なんじゃないかなと思うんですよね。
これ伝えるためには当然記録資料なども重要ですが、この国の資料の保存、はい、これについてはいかがでしょうか。
そうですね、それはもちろんしなきゃいけないわけですけれども、果たしてどの程度残っているのかっていうことですよね。で省庁連絡会議っていうのができて、でそこの中で、まあ、その研究をしましょうということで、まあ、専門家のですね集まりが、まあ、研究をした、その結果の報告書っていうのは作成されて、で、ただ全然活用されないでですね、今国立公文書館の中に あるんですよね、
はい、
だけどそれ以外のオウム関連の文書というのはなかなかそういうところでもないので、まあ、今いろんな文書の倉庫にあるものはかき集めてですね、もしあればですね、やっぱりちゃんと保存しておくっていうことは必要なんじゃないかなと。そのために、まあ、国立公文書館というところがあるわけですから、そういうところでやっていくってことが必要だと思います。刑事裁判の記録はこれは残ることになったわけですね。上川さんが法務大臣の時にですね、全件残しますっていうことになったんです、
うん、
だけどもこれ警察庁にあるんですけれども、ただそれをじゃあいろいろこの問題について知りたい人が行けばすぐに閲覧できるのかっていうとですね、それがなかなか難しいと、
うん、
いうことで、まあ、時間がかかってですね、いろいろ黒塗りがいっぱいされてっていうような形になったりするので、やっぱりこういったその刑事事件の記録もですね、やっぱりできるだけ早く国立公文書館の方に移管して、多くの人たちが、まあ、この事件を研究したいと思う人たちが利活用できるっていうような状況を作っていくってことが、まあ、必要なんじゃないかなと思います。
うん、 その他死刑制度、宗教法人の問題など多くの課題は残ったままです。でもう一つ別のニュースについて江川さんにも一言いただきたいんですが、この大川原化工機の冤罪事件についてです、はい、この件について捜査員らに対して刑事告発をする、方向であるということが関係者への取材で分かったということですが、江川さん、はい、こういった、今回の冤罪事件、それに対する対応どういうふうにお感じになってますか？
そうですね、これその、警察がですね、やっぱりこの自ら検証して何が問題だったかっていうところに行ってほしいっていうのが今回の冤罪の被害者の人たちの切なる願いなわけですけれども、なかなかそうならないというようなところで、やっぱりこれ警察ちゃんとやってくださいって、その調べてくださいっていうことの気持ちがあっての告発だと思うんですね、っていうのはやっぱりその今回はその文章を、捨てちゃったっていうそういうようなことなんですけれども、やっぱりこれ立件ちゃんとしてもらおうと思ったら検察庁の方に告発する方が、いいんじゃないかなって私はちょっと思ったんですね、だけども警視庁にこれをわざわざ、告発するっていうことは、警察自身がですね、ちゃんと自分自身たちのことを調べて、もらいたいというような意図があるんですかっていうことを、弁護士さんにさっき聞いたんですね、そしたらその通りですっていう返事が来たんです。つまりやっぱりその警察がいくら問題だって言っても警察なくすわけにはいかないですし、これからもちゃんと社会的な役割を果たしてもらわなきゃいけないわけですよね。でそのためにはやっぱりこの過去の問題間違いをちゃんと警察自身で検証して、で改めるところは改める、処分すべきは処分する、そういうことをやってほしいっていうような本当に強い願いが今回の告発に込められてるんじゃないかと思います。
やはりその自浄作用というよりはその自浄する機会というものを適切に設けることによって目を出し再発防止に努め、当然ながら謝罪や具体的な対応、こうしたものにつなげていくことが必要になるわけですか？
そうですね、だからその機会を、むしろ提供したというようなことだというふうに、受け止めてるといいんじゃないかと思います。
なるほど、これについてもしっかりと検証し、今もね、政府も個別の事案はまだ係争中だからということでコメントは控えていますけれども、正面から検証してほしいなと思いますね。江川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ジャーナリストの江川翔子さんにお話を伺いました。 TBS Radio 荻上チキ TBS Radio 905-954。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅紀です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。